今朝は子ども祝福日ということで、子どもたちに賛美に加わっていただきました。私たちの教会はなるべく子どもたちも、ね、一緒に礼拝を持ちたいと思っております。礼拝の間はですね、子どもたちはもううるさいから向こうの部屋に行ってと言ってですね、大人だけが礼拝をするということではなくて、神様の御前に大人も子どもも一人の愛される人間でありますから、共に集ってそして礼拝を持つということ、それは尊いことだと思います。そして家族でこの教会に来て、親子ともども神様の前に静まって礼拝を捧げることができるというのは、もうそれだけで神様の祝福だと私たちは思うわけですね。ですから、子どもたちを私たちは礼拝堂から追い出すことをしたくはありません。特に今日の聖書箇所のルカの18章では、そういったことを私たちは教えられるわけです。どうぞもう一度ルカによる福音書の18章をお開きいただきたいと思います。この18章にはまず一節のところから見ていくと、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを用いて例えを話されたと書いてあります。つまりイエス様がこのところでは祈りについて教えておられるということがわかるわけですね。でその中で、高慢な心で祈るパリサイ人と、そして自分の罪を嘆きながら祈る主税人が登場してきます。その時に神様は高慢なパリサイ人を受け入れませんでした。しかし罪を嘆く主税人を義と認められたとイエス様はおっしゃいました。まさにそこには私たちの心を探られるイエス様のメッセージがありますね。そしてその時に親たちが幼い子供たちを抱っこしてイエス様のもとに連れてきたわけです。触っていただこうとして親たちはイエス様のもとに子供たちを連れてきました。それはただこう触ってね、よしよしとしてもらおうというんじゃなくて、おそらくその当時の習慣によると頭に手を置いて、そして祝福の祈りをしてもらうために親たちは幼い子供たちをイエス様のもとに連れてきたんだということがわかります。しかしその、幼子たちを連れてくる親を見て弟子たちが叱るわけです。みんなの邪魔になるからあっちに連れてきなさいと、そういうふうに弟子たちは言ったんだろうと思うんですね。確かに皆さん考えてみてください。数百人、いやもっともっと多い人たち、数千人の人たちがイエス様のもとにはいつも話を聞きに集まってきたわけです。そして、このような、ね、マイクのない時代でありますから、イエス様の言葉を、ね、聞こうとみんな思っているのに、そういった中で、赤ちゃんのわーという、ね、泣き声や子供たちのむずがる声、ぐずる声、騒ぐ声、そんな音が聞こえてきたらもう本当にうるさくて聞こえなくなってしまうじゃないかと多くの人たちは、怒ったんだと思うんですね。教会の礼拝でも、子供たちが、ね、礼拝にいるともううるさくて話に聞けないじゃないかということでですね、もう子供たちはナーズリーに別室に連れて行って、そこで奉仕者が面倒見たらいいんじゃないかというふうに、思う方々も多いわけです。しかし私たちは今朝のイエス様の言葉を読んでいくときに、そのような考え方を、訂正すべきだと教えられるんです。18章の16節17節の御言葉をどうぞ見てください。ルカによる福音書の18章の16節17節。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。こうイエス様はおっしゃったわけです。イエス様のもとに連れてこられた幼子たち、子供たちは、多分みんながみんな静かに来たじゃないと思いますね。 ある赤ん坊はもうギャーギャー泣いてたでしょう。小さい子供たちはね、嫌だとか行きたくないとか言ってたかもしれませんね。けれども親たちは連れてきました。でもうるさかったから弟子たちが、もう向こうに行けと邪魔をしたわけですよね。でもイエス・キリストはその時に子供たちを止めてはいけません、私のもとに来させなさいとおっしゃって子供たちを受け入れてくださったわけです。そして子供のように神の国を私たちも受け入れるべきだとおっしゃってるんですね。つまり私たち大人に対して子供たちに学びなさいとイエス・キリストは教えられているわけです。それはちょうど高慢な心で祈っていたパリサイ人、そして罪を嘆いていた主税人の話のそのメッセージが続いているんです。パリサイ人から見た主税人というのは神様のために何にも役に立たない悪い人だと思っていました。親から見た、弟子たちから見た幼子たちは神様のために何にも役に立たないうるさい邪魔者だと思ったわけです。同じようにその子にメッセージがあるわけですね。しかし神様の目から見たならば全く逆なんですね。神様の判断は罪を嘆く主税に何のおごり高ぶりもない幼子たちこそ神様は受け入れられるとここで教えておられるんです。ですから私たち大人は気をつけなければなりませんね。聖書を学べば学ぶほどどんどん私たちは知識が増しますので、知識が増すとどうなるかというと鼻が高くなってしまいます。高慢になってしまいがちなんですね。気をつけなければなりません。また教会での奉仕をすればするほど私たちは人を裁いてしまうことになりがちですね。一生懸命奉仕すれば奉仕するほど、私は一生懸命神様のために仕えているのに、奉仕しているのに、どうしてあの人は何にもしてくれないのか、これくらいの奉仕だったら簡単じゃないかと、そのように弱い人を裁いてしまうことになりがちなんです。だから私たちは本当にそのことを気をつけなければなりません。肝に銘じておかなければならないことは、自分もイエス様の十字架によって許された罪人であるということを忘れないことですね。ですからイエス様の言葉に私たちは学びましょう。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんと教えられました。子供のように私たちは純粋な信仰を持ちたいですね。傲慢にならずに本当にへりくだった心を常に持ちたいものです。弱い人、小さい人、子供たちを受け入れる、そういう信仰を私たちは持って歩みたいものであります。しかしだからといってですね、子供たちが礼拝中に騒がしくね、騒いでいても我慢しなさいということではないんですね。やっぱり子供たちには静かにしてほしいんですね。今日ここの礼拝堂にいる子供たちに言いますけれども、ぜひね、礼拝中は静かにお話を聞いてほしいと思います。そして、親御さんたちは自分の子供を静かにできるようにいろいろ工夫したり努力していくべきですね。礼拝中ね、騒ぐした時に叱る、そのことも、必要なんですけれども、本来はもう礼拝に来る前から子どもたちに礼拝は大切だから静かにお話を聞きなさいよと言って、本当にそのしつけをしておくことが大切ですね。親の責任としてそういう子どもを静かにさせるということを、そういうしつけをしておくことは必要なことだと思います。もちろん親だけの責任 ではないですね。親だけに責任を押し付けてはいけないと思います。教会の兄弟姉妹たちも自分の子供じゃないからといって、まあ、無関心を装ったり、騒がしくしている子供とその親を対して裁いてしまって、あの人たちがいるからうるさいんだというふうなね、そんな裁き方の思いを持つんではなくて、本当に寛容な心を持って子供たちが静かにできるように自分も協力してほしいと思うんですね。神様の家族の一員として子供たちとどうか関わりを持ってほしいんです。自分の子供でなくても、教会の神様の家族としてその子供たちとぜひ関わりを持ってほしいと思います。少しこれから子供たちのためにも分かりやすくお話ししたいと思います。イエス様は私たちを救うために人間としてお生まれになってくださいました。神様なのに私たちを裁きから救うために身代わりとなってこの十字架にかかって死んでくださったんです。でもイエス様は墓の中から、ね、見事によみがえってくださって、ご自分が救い主であるということを皆さんに証明してくださいました。そしてこのイエス様のことを信じると2つのことが約束されています。1つは何かというと、必ず天国に行けるということ、これが約束としてね、イエス様約束されています。そしてもう1つの約束は何かというと、神様の子供になれるということです。これがイエス様を信じた人に与えられている約束なんです。ですから私たちは親から生まれた子供でもありますし、神様の子供でもあると聖書は教えてくださっているんですね。一つ質問がありますけれども、子供として生きていくために大切なことは何でしょう。子供たちにちょっと聞きたいなと思うんですけども、皆さん考えてください。子供として生きていくために必要なことは何でしょうか。子供として生きるために必要なこととね、前の方をどうぞ見てください。最初一つはね、何かというとこれです、はい、ご飯を食べること、ね、ご飯を食べなかったらもう生きていけないですね。もう栄養が取れなかったら みんな栄養失調で最後には、死んでしまいます。ご飯を食べなかったら生きていくことできません。で、子供でもちゃんとご飯食べないといけませんね。子供だからこそ食べなくちゃいけないですか。大人も食べなくちゃいけませんね。もう一つは、二つ目は何かというと、はい、眠ること、ね、寝なかったらダメですね。まあ、もう自然と眠くなってしまいますけども、私たちは寝て休みを取らなかったらもう本当に疲れてしまって元気がなくなってしまいます。だから寝て休みを取るということは私たちが生きていく上で大切なことです。もう一つ、それは何かというと、子供として生きていくために必要なことは従うということ。誰に従ったらいいでしょうか。もちろんお父さんお母さんに従うということが大切なことです。それが子供として生きることの大切なことなんですね。ご両親が学校に行きなさいと言ったら、ね、行くべきです。ご両親がお手伝いしてくださいと言ったらお手伝いすべきです。宿題をやりなさいと言ったら宿題をすべきですね。でもそういうふうにね、お父さんお母さんが言ってくださることはとってもね、嬉しいことなんですね。もしね、お父さんお母さんがね、みんなにこう言うとしたらどうでしょう。おい、今日からお前はもう何もしなくてもいいよ。お父さんたちが一生懸命働いて何でも買ってあげるから、あなたはね、何もしなくてもいい。もう勉強もしなくてもいいよ。学校も行かなくてもいいよ。お手伝いなんかもう全然しなくてもいい。もう何もしなくてもいいよ。と言ったらどうですか。バンザーイ、ね、そういうふうに喜ぶ人もいるでしょう。でもね、初めはね、好きなことばっかりできて何でもできますから楽しいかもしれません。でもそのうちにおそらく寂しくなってしまうと思いますね。何もしないっていうのは何も楽しくないってことなんですね。誰からも信頼されません。一緒に勉強したり一緒に仕事をしないなら 生きていてつまらないと必ずね思ってくると思います。何もしなくてもいいというのは誰からも必要とされないということなんですね。だから両親の言うことに従うってことはすごく大切なことです。なぜならそれはあなたが成長するためにすべきことを両親が教えてくれるからですね。ですから両親の子供としてぜひこの従うっていうことを覚えていただきたいと思いますね。子供たち、では神様の子供として必要なことは何でしょうか。これは大人の人たちも同じですよ。神様の子供として生きていくために必要なことは何でしょうか。3つのことを書きました。ご飯を食べること、寝ること、従うこと、同じじゃないか。でもこれは私たちは、まあ、霊的な意味で捉えていかなくちゃいけないですね。クリスチャンの人たち、クリスチャンとして神様の子供としてご飯を食べる、寝ること、従うこと必要です。まずご飯を食べるということは何かというと、それは聖書を読むということですね。旧約聖書の中にも御言葉を食べなさいということが出てくるんですね。御言葉を食べる、御言葉を食べて自分の心の栄養となるわけです。聖書は私たちの心が成長するために大切な食事であるんですね。だから私たちは、本当に心を育てるために、心の栄養を与えるために聖書を読むってこと、まず大切です。二つ目は何かというと寝ること、それは実は教会へ行くっていうことなんです。寝ることっていうのは実は休みを取るんですね。私たちは神様の子供として生きていくときに、もちろん普通の仕事や勉強をしなくちゃいけません。でもそれを一日休んで、そしてただ休んで寝るんじゃなくて教会へ行くんです。教会へ行くことによって私たちは心が休みを取ることができるんですね。もし私たちがクリスチャンが教会へ行かなかったら心の休みが取れなくなってしまうんです。心が疲れてきて、どんどんどんどんクリスチャンとしての元気が皆さん必ず失っていくと思います。心の元気がなくなってしまうとどうなるかというと、必ず悪魔の誘惑に負けてしまいます。悪魔の誘惑に負けるとどうなるでしょうか。心がね、病気になってしまって、心がね、悪いことばっかりの方に傾いてしまいます。休まないで仕事ばっかりしてると頭の中はお金、お金、お金、お金儲けのことばかりになってしまうでしょ。この世のことばかりしていると神様のことをどんどんどんどん忘れてしまって、この世のことばっかり頭の中に入ってしまうわけです。そうするともう本当に私たちの心は病気になってしまいますね。だから私たちは仕事を休んで教会に行って休む、心の休みをいただくってことが本当に大切なことです。3つ目は従うということ。それはもちろん神様に従うということですね。神様の命令にぜひ私たちは従いましょう。神様の命令はたくさんあります。もう聖書の中を読んでいくと神様の命令だらけですね。その中で大切なのは神様を愛すること、人を愛すること、そして福音を述べ伝えること、まあ、そういうことが大切なこととして挙げることができると思います。さっき言ったようにですね、もしイエス様を信じた後は何もしなくていいよと言われたらどうでしょうか。おそらくつまらないクリスチャンになってしまうと思いますね。クリスチャン人生になってしまうと思います。もし聖書の中でイエス・キリストを信じればあなたは天国へ行けます、だからもう聖書を読む必要はありません、もう祈る必要もありません、教会へ行く必要もありません、伝道する必要もありません、そういうことが聖書の中に書いてあったらどうでしょうか。 ああ楽な信仰生活だ、よかった、もう何にも縛られない、献金もしなくてもいい、楽だとね、喜ぶ教会の方もおられるかもしれません。まあいたらちょっと寂しいですけれども、でももしそれが続いていったら、クリスチャン生活って本当につまらないと思いますね。イエス様を信じても何にも生活が変わりません。悪いことをしてたのがずっと悪いことをし続けてしまいます。そんなクリスチャン生活を考えたらつまらないですね。教会に行かないでいたら兄弟姉妹との交わりも持つことができません。なんてつまらないクリスチャン人生でしょうか。でも私たちが神様の命令を聞いて従っていくならば、私たちの生活っていうのは生き生きと輝き出しますよね。悪い生活から正しい生活に私たちはどんどんどんどん変えられていきます。キリストの見姿に変えられていくと聖書の中には書いてありますね。もし私たちが喜んで神様に従うならば、神様はあなたの祈りに応えてくださるお方なんですよね。ますますクリスチャン生活は輝きに満ちた、喜びに満ちたものに変えられていきます。だから神様の命令に従うということは素晴らしいことなんですね。ぜひクリスチャンの皆さんはこの3つのことを覚えてください。聖書を読むこと、教会に行くこと、そして神様の命令に従うということ。このこと、神様の子供となった人はこの3つのことを忘れないでいただきたいと思います。最後に、私たちの教会がサポートしている、先生で、バングラデシュで宣教されておられる、富岡先生がおられるんですけれども、その先生の方から、子どもたちの証の、文集が届いておりますので、その中から私選んで2つだけ持ってきました。ちょっと読んで終わりにしたいと思いますが、とても、ね、素晴らしい子どもたちの証であります。これは最初はですね、ロトナさんという3年生の女の子です。その女の子をこう書いています。私は女の子だけれど伝道師になりたい。伝道することは私の大きな希望です。私の村にはたくさんの未信者がいて、男の人はお酒を飲んでジュア、これは掛け事の一種だそうですけれども、ジュアをして悪いことをしています。それだけでなく、子供たちにも悪い道に引っ張っています。私の村には一人も伝道する人がいません。だから御言葉を聞く機会もありません。村にいた時は、私も友達と一緒になって悪いことをしていました。でも、ホステルに来て初めて御言葉を聞いて、自分は罪人だと分かりました。そしてイエス様を信じようと決心しました。それから2012年にバプテスマを受けました。今私ははっきりと分かったことがあります。だから村の人のことを思うととっても悲しいです。いつか自分の村に帰って福音を語りたいのでお祈りしてください。これ小学校3年生の女の子です。次はダウド君という4年生の男の子の証です。僕は仏教徒の家族に生まれた。僕の村に伝道しに来た人から聞いてイエス様を信じた。2010年9月にナトールに来てバプテスマを受けた。その後神様はナトールのホステルに入れるようにしてくださった。僕たちのホステルの朝と夕方の礼拝で御言葉からたくさん習っている。僕が信じただけでは十分ではなく、僕のお父さんやお母さん、兄弟もイエス様のことを知らなくてはならないと思った。僕はそれからお父さんやお母さんに、そして兄弟にも証しをした。村の人たちのことも考えた。僕の村の人たちの多くは仏教徒で、その他にムスリムの人たちもいる。村の人たちはみんな偶像礼拝している。その上お酒を飲むし、チュアニーを飲んで喧嘩ばかりしている。神様が喜ばないことを村の人たちはしている。例えば盗み、嘘など。 悪い考えで満たされていると感じる。僕は村の人たちの様子を聞くと、とっても悲しいし涙が出てくる。本当の神様を信じないで偶像の方にばかり行っているから。僕は御言葉を聞いて、村の人たちが罪から救われるようになってほしい。しかし村の人たちは御言葉を聞きたがらないし、受け入れたくない状態だ。僕が大きくなったら村の人の前で証しができるように祈ってほしい。御言葉によって村の人たちをイエス様の方へ導けるようにお祈りしてほしい。こういう証しがあるんですね。彼らは本当に貧しい貧しい子供たちです。預けられた子供たちです。でもこのホステルでイエス様のことを聞いて信じて喜んでます。彼らは貧しいんだけれども、心は貧しくないんですね。悪い大人たちのためにこの子供たちが祈ってるんです。そして大人たちのために、僕は将来伝道したいんだと思ってる、そういう子供たちがいっぱいいるということを聞いて本当に励まされました。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることができません。今朝このイエス様の言葉を覚えたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天の地なる神様、今朝イエス様の御言葉から学びました。子供のようにならなければ決して神の国に入ることはできませんと教えてくださいました。私たちも救われた喜びを常に持って、純粋な心を持って主を慕い求め、信仰を続けていくことができますように導いてください。そして幼い子どもたちを受け入れ、弱い人たちを寛容な心で受け入れていくことができますように導いてください。イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。